たします。新約聖書マルコによる福音書15章1節から20節までです。新約聖書の94ページです。お読みいたします。夜が明けるとすぐ祭司長たちは長老や律法学者たちとともに、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いていき、ピラトに渡した。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなた方が言っていることです。あなたが言っていることですと答えられた。そこで祭司長たちがいろいろとイエスを訴えた。ピラトが再び尋問した。何も答えないのか。彼らがあのようにお前を訴えているのに、しかしイエスがもはや 何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思った。ところで祭りの旅ごとにピラトは人々が願い出る囚人を一人釈放していた。さて暴動の時、人殺しをして投獄されていた暴徒のたちの中にバラバという男がいた。群衆が押しかけてきて、いつものようにしてほしいと要求し始めた。そこでピラトは、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った。祭司長たちがイエスを引き渡したのは、妬みのためだと分かっていたからである。祭司長たちは、バラバの方を釈放してもらうように群衆を先導した。そこでピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあの者は、どうしてほしいのかと言った。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく十字架につけろと叫び立てた。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。兵士たちは官邸、すなわち総督官邸の中にイエスを引いていき、部隊の全員を呼び集めた。そしてイエスは紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼し始めた。また何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。このようにイエスを侮辱した挙句、紫の服を脱がせて元の服を着せた。そして十字架につけるために外へ引き出した。以上です。説教、ユダヤ人の王と題しまして、主導先生に説教をお願いします。
ただいま、マルコによる福音書15章の1節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。最初の1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。夜が明けるとすぐ、祭司長たちは長老や律法学者たちとともに、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いて行き、ピラトに渡した。夜が明けるとすぐに最高法院の会議が召集されます。その場で相談をして、主イエスを有罪と定め、ローマ総督ピラトに訴え出て、処罰してもらうよう決まったことがここに述べられています。しかし、こういう成り行きには、少なからず戸惑いを感じる方がいらっしゃるのではないでしょうか。主イエスについての裁判というのは、すでに前の晩に開かれていて、その裁判の席上で、裁判長の役目を果たす大祭司カイアファが芝居っ気たっぷりに衣を引き裂いて見せながら、主イエスの罪をどのように考えるかと、最高法院の議員たちに尋ね、そして議員たちはイエスが死刑に相当すると 評決を下していたのではなかったでしょうか。14章の63節と64節を見ますと、確かにそのことが記されているのです。14章の63節と64節をお読みします。大祭司は衣を引き裂きながら言った。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いた。どう考えるか。一度は死刑にすべきだと決議した。でこの64節のところで、最高法院の議員たちがシュエスを死刑にすべきだと確かに決議をしていたことが述べられています。ですると、シュエスをピラトの前に引いていって十字架につけるよう求めるということは、すでに夜の間にも決まっていたことになるわけです。それならば、夜明けを待って最高法院が召集され、そこで相談された事柄というのは一体何だったんでしょうか。どういう相談をしたんでしょうか。当時の議事録が残っているわけではありませんので、正確なことは申し上げにくいのですが、聖書を研究している研究者たちの多くは、夜明けに最高法院の会議が召集されたというのが事実であるとすれば、それはおそらくきちんとした裁判を開いて正当な仕方でシュエスを有罪に定めたという体裁を整えるためのことだったのだろうと、そう推測しています。で、夜の間に開かれる裁判というものにはいろんな意味で問題があったんです。で、まずは夜という時間帯が問題でした。暗闇があたりを覆い、光よりも闇の方が優勢となる時間帯、それが夜ですが、その夜の時間帯には最高法院の会議を開いていろいろな決議を下すということは禁止をされていたのだそうです。なぜかというと、夜の闇の勢力が強い時間帯に会議を開きますと、その協議しているところに闇の勢力が密かに入り込んできて、議員たちの判断を惑わし、結果に影響を与えてしまうかもしれない。古い時代にはそう考えられていました。で、そのために夜の間に下された判決というのはそれだけでは無効になってしまう恐れがあったんです。で、そのため、夜が明けてから再び形ばかりの裁判が開かれて、シュエスの死刑判決はその夜が明けてからの裁判で出されたように形を取り繕ったというわけです。あるいはまた、当時の慣習としては、正しいことや間違いのないことは必ず2人または3人の証人の口で正当であるというふうに認められたのですが、それと同じように、人の命を奪うという重大な判決が出される場合には、一度きりの死刑判決で死刑が確定するのではなくて、日にちをまたいで少なくとも2度同じ死刑判決が出されなくてはならないという決まりもあったようです。で、この決まりから言うと、シュエスの死刑判決は夜中に1回、明け方に1回出されています。しかし、当時のユダヤの1日の観念というのは、1日は夕暮れから始まって翌日の日没までが1日だったんです。ですから、夜の間に出た判決と夜明けに出された判決というのは、確かに時間帯は違っていますけれども、同じ1日のうちということになります。したがって、これを2日にわたる2度の判決というには無理があったんですけれど、最高法院の議員たちは無理を承知の上で、夜中と明け方と2度の死刑判決が出たことにして、シエスの身柄を総督ピラトに突き出しました。で、そんなふうに処刑を急いだのは、新しい日が始まってエルサレムの住民や、あるいは巡礼に来ている人たちがシエスが捕らえられたという事実を知ったときに、もしかすると祭司長たちのやり方に反対して 横槍を入れようとする人が現れることを恐れたためだというふうに言われています。最高法院の議員たちはその頂上にいる祭司長たちをはじめとして、本当は自分たちが下している判決が偽りであり欺きに満ちているということを知っていて、しかしそれでもなおイエスを亡き者にしようと企んだのでした。しかしそんなふうに開かれたこの早朝の最高法院の協議相談というのは、全く形だけで内容が何もなかったというのではなくて、いくらか実際的な相談もされた節がうかがえます。でそれはイエスをピラトに突き出す際の罪状について、これは確かに相談があったようなんです。2度裁判があったわけですが、夜の間の裁判というのは、シュエスが神様を冒涜したという理由で死刑にすべきだという判決でした。でその際、そのシュエスが神様を冒涜したというふうに言われた呼び水となったのは、大祭司が語った問いの言葉です。大祭司カイアファはシュエスに向かってこう尋ねたんです。お前は褒むべき方の子メシアなのか、そう尋ねて、それに対してシュエスがそうですと、ご自身が神様の一人子でありメシアだと名乗りを上げたことについて、それが神様に対する冒涜であり死刑に相当するのだという判決が出たわけです。ところが今日聞いているこのピラトの前の裁判でシュエスが訴えられている場面では、いつの間にかですシュエスがユダヤ人の王と名乗ったというふうに訴えられているんです。でこれは朝の最高法院の裁判の中でどんなふうにシュエスを訴えたらローマ総督のピラトが速やかに死刑判決を出してくれるだろうかと考えて、この男は自分をメシアと名乗っていたと訴えるよりも、この男はユダヤ人の王だと自称していたと訴え出た方が、よりローマの総督に対して刺激的に聞こえるだろう、そう考えてシエスのことをユダヤ人の王という罪状で訴えることにした結果です。その朝の会議の中でシエスをユダヤ人の王と訴えるというふうに決まったのですが、しかしその結果、実は訴えられた側の総督ピラトはひどく驚くことになったんです。でどうしてか、目の前に縛り上げられ連れてこられた人物が散々にあざけられ痛めつけられて極めて貧相ななりをしているのに、その罪状がユダヤ人の王であったというものだったからです。ピラトは大変懸念に思ってシュエスに尋ねるんです。2節のところです。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスはそれはあなたが言っていることですと答えられた。ピラトは大変懸念に思ったんです。それで本当に不思議だと思いながら、お前がユダヤ人の王なのかと尋ねました。でシュエスはピラトに対して、ご自身がユダヤ人の王であるのかないのかをはっきりとはお答えになりません。それはあなたが言っていることですとだけお答えになります。そしてそれ以上シュエスはもう何もおっしゃらなかったんです。でその様子を見てピラトが大変不思議に感じたということが5節に語られています。ピラトの立場、シュエスを裁いて実際に死刑判決を出すか出さないかを決めなきゃいけない、そのピラトの立場からすると、目の前のシュエスが口を開いて何かを言ってくれれば、その言葉によって大方の想像はつくようになるんです。今はこの者はユダヤ人の王と言っているということで訴えられているわけですが、もしそれが偽りであって、本当はシュエスがユダヤ人の王でなくて、ただ濡れ衣を着せられているだけであれば、そして抹殺されそうになっているだけであれば、 普通はです、この自分は訴えられているようなユダヤ人の王ではないと、そう主張するでしょう。そして、五章だから自分を陥れようとしている者たちの偽りの訴えに耳を貸さないでほしい。そういうふうに涙ながらに訴えて命乞いをするに違いありません。しかし、あるいはもし本当にシエスがローマ帝国に抵抗して自分はユダヤ人の王として立つんだ、そういうふうに反対運動を起こした首謀者であったならば、これはピラトの前でローマ帝国によるユダヤの支配がいかに矛盾に満ちたものであるかということを堂々と語って、自分は残念ながら捕らえられたので、ここからは今までローマに捕まって処刑された殉教者の多くと同じ道をたどることになるけれども、しかしこれだけ覚えておくがよい。今この私を処刑して倒したとしても、必ず第二第三の私に続く者が現れ、本当のユダヤ人の王がユダヤを支配する時が来ることになる。あなたはそのことを知っておくべきだ。そんなふうに有名に語るに違いないんです。ところがです、ピラトとすれば困ったことに、このユダヤ人の王と言い立てられて連れてこられた容疑者は完全に沈黙をして何も語ろうとしないんです。何も主張しないと、これは訴えを起こしている者たちと何も争わないということになります。すると結局それは相手の訴えを認めたことになってしまうんです。すなわち、この者はユダヤの王と名乗っている、だからローマに抵抗する者だから処刑してほしい、そういう訴えが起こされているわけですが、その通りユダヤ人の王としてこの容疑者は処刑をされていかざるを得なくなります。ピラトはそのことが分かっているために、助け舟を出すような気持ちでシエスの発言を促そうとするんです。4節のところでピラトはこう言います。ピラトが再び尋問した。何も答えないのか、彼らがあのようにお前を訴えているのに。ところがシエスはなおも沈黙を守ったのだと言われます。ピラトは何とも釈然としない思いを抱えることになります。シエスがユダヤ人の王というふうに訴えられ、それに何の反論もしないならば、最後にはシエスはローマ帝国に敵対するユダヤ人の王として十字架に挙げられ処刑されることになるでしょう。しかしピラトにはもう目の前の囚人がローマ帝国に敵対しようとする首謀者でないということは察しがついてるんです。ピラト自身だってただ一人で総督をやってるわけではありません。ユダヤに敵がい心を燃やすサマリア人やシリア人からなるローマ軍のエルサレム守備隊を率いているんです。そしてそのピラトの部下である守備隊はユダヤの国内や近隣の土地で不穏な動きがないかを日頃から探っています。しかしそういう探索のアンテナに、どこかでユダヤ人の王が名乗りを上げたというような情報は引っかかってきていないんです。したがってピラトは詳しいことは分かりませんけれども、どうやら今回の告訴というのは、これは祭司長をはじめとするユダヤ人たちの妬みによるものらしいという察しがつきます。それで何とかして訴え出られたイエスという男を処刑しないで済まそうと画策するんです。罪のない人の血を流したならば、そのことで今度はピラト自身が怒りと憎しみを買うということが分かっているからです。杉越や狩猟といった大きな祭りのたんびに、代々のローマ総督が囚人の一人に恩赦を与えるという習慣があったことを思い出して、それを活用して目の前の囚人の命を取らずに済まそうともピラトは考えました。しかしうまくいかなかったんです。結局は殺人犯のバラバが釈放されて、その身代わりとなったかのようにユダヤ人の王と言われているイエスの方は十字架に貼り付けにされることが決定しました。しかしどうしてこんな結論になってしまったんでしょうか。理由ははっきりしてるんです。それはピラトの裁判においてシエスが全く争う姿勢を示さなかったからです。 もしいくらかでも祭司長たちの訴えに対してシュエスが反対して争う姿勢を示したならば、結果は違っていたかもしれません。で、少なくとも判決を出す立場のピラトは、この出来事がユダヤ人の妬みのせいだということを見抜いていて、何とかして被告の命を助けようとしていたんですから、もしシュエスがユダヤ人たちの訴えに対して対決する姿勢を示していたなら、十字架刑を免れることのできた可能性は高いんです。しかし、どうしてこの場面でシュエスは何も争わなかったんでしょうか。すっかり観念をして、どうせ助かる道はないんだと諦めてしまったんでしょうか。で、そうではないんです。この場面でシュエスはまさにピラトから言われた通りの姿で行動しているんです。すなわちユダヤ人の王として行動しておられるんです。ピラトがシュエスに向かって、お前がユダヤ人の王なのか、でそう尋ねたときに、シュエスはそれはあなたが言っていることですとだけ答えて、ご自身がユダヤ人の王であるのかないのかという答えをピラトには与えませんでした。そしてそれ以上の答えはなさらないまんま、十字架による処刑が決まっていきます。ピラトに対して言葉では返事をなさいませんでしたが、しかしシュエスはまさにユダヤ人の王としてここで行動しておられるんです。シュエスがユダヤ人の王であるというときに、じゃあその王のもとにいるユダヤ人というのは一体誰なんでしょうか。この場面で我こそがユダヤ人だ、あるいは自分こそユダヤ人の中のユダヤ人だと自認しているのは、大祭司であり、ファリサイ派の人たちであり、律法学者であり、そして長老たち、すなわち最高法院を構成する議員たちです。他にもユダヤ人はもちろんたくさんいますけれども、しかし最高法院の議員たちは自分たちこそがユダヤの民を代表する存在だと思っています。しかしです、そのユダヤを代表する人々が実際に行っていることというのは、神様の民の在り方にもとる全くあるまじきことです。偽りの証人を立て、偽りの罪をでっち上げ、しかもその罪状まで書き換えた上で、シュエスを処刑するようにローマ総督ピラトに求めます。民衆に知られると横槍が入りそうだと考えて、夜の間、あるいはまだ朝早い時間帯のうちに十字架という判決を出してもらおうとします。で、さらに群衆を扇動してローマ総督に圧力をかけて、無実の人を処刑させる代わりに殺人犯を一人世の中に放とうとさえするのです。で、実はこういうあり方こそが本当はです、罪に問われ処罰されるべきではないでしょうか。偽りと矛盾に満ちたあり方をしているのは、まさに最高法院の議員たちの側なんです。しかしシュエスは誠のユダヤ人の王としてこのピラトの裁判に臨まれます。王としてすべてのユダヤ人の罪を背負って処罰を受けようとなさるんです。で、そのためにシュエスは争わないんです。ユダヤ人の王として行動しておられるがゆえに、シュエスはこの裁判で争おうとなさらないんです。結果的にユダヤ人の王としてシュエスは手ひどい扱いを受けることになります。先ほど少し申し上げたのですが、総督ピラトが率いていたエルサレムの守備隊というのは、ユダヤ人を憎むサマリア人とシリア人から構成されていたと言われています。で、この兵士たちは総督官邸の中でシュエスの服をはぎ取って、 代わりに古くなったローマ軍士官の軍服を着せて、茨で編んだ冠をかぶせて、ユダヤ人の万歳と言いながら、ひどい暴行を加えるんです。足の棒で茨の冠をかぶって頭を叩く。当然そこから血が流れたに違いありません。そして唾を吐きかけたり、あざけったりして見せ物にします。で、その様子を部隊の全員が集まって見物したんだとここには言われてるんです。いかにこの兵士たちが日頃ユダヤ人たちを憎んでいたかということがうかがわれる光景です。そんなふうに侮辱の限りを尽くした挙句に、シエスは処刑場へと引き立てられていくことになります。しかしまさにこれは、シエスがユダヤ人の王として経験させられていることなんです。ユダヤの人たちがどんなに憎まれているか、その憎しみを王としてシエスが身に受けておられるんです。ですから、私たちが今日聞いている箇所には、誠の王であるシエスが実はおられるんです。誠の王は、ご自身の民のために、その過ちと罪の責任を一身に引き受けられます。ピラトが実際にシエスと出会って不思議に思って理解できなかったのは、ピラトが知る限りの王というのは、人間の王にそんな奇特な人物が一人もいないからです。人間の王というのは普通はどうか。民から最も良いものを搾取して我がものとします。そして王の身を守らせるために、民の中から若者を兵士として動員し戦場に送り命を捨てさせます。そうやって下々の人たちの犠牲の上にあぐらをかきながら良い生活をするのが地上の人間の王たちなんです。ピラトの知る限り人間の王や皇帝というのはみんなそんなところが見受けられます。しかしイスラエルの誠の王は違うんです。この誠の王は神様と人間の仲立ちとして、王自身はどこまでも父なる神様の御心に従おうとなさいます。その神様がご自分の民の一人一人を深く愛して、何とかしてその民をご自身のもとに導こうとしておられるのを知っていて、王はそのために自ら仕えていかれるんです。すなわち人間が罪のために深く自らを恥じて神様に対する恐れを抱いているということを知っていて、その罪をすべて王の側に引き取ってくださり、そして王自身が十字架の上で神様に打たれ苦しめられついに亡くなるということを通して、人間が抱えている罪をすべてあの十字架の上で滅ぼそうとなさいます。シエス自身はそういう神様のご計画に従ってピラトの前に立って裁きを受けているために一切争わないんです。シエスがあざけられ憎しみをぶつけられ傷を負い、ついに木に上げられて命を取られるのは、これはユダヤ人の王だからです。すべてのユダヤ人の王として民の罪の責めを背負っておられる姿がシエスの十字架です。私たちはそのことを知らなくてはならないと思います。そしてそうであるならばです、ここにいる私たちもまた神様の民の一人に加えられているものとして、このイエス様の苦しみによって私たちの罪が肩代わりされている、そのことを知らなくてはならないと思います。今日世界的にキリスト教会の力が弱まっていると方々で言われます。それはなぜか、まさにこの王である方が私たちの上におられるということを見上げることが少なくなっているせいではないでしょうか。私たちは日頃できれば十字架の死を見上げずに済ませたいと思って暮らしているところがあるのかもしれないと思います。聖書を読むときにも、さまざまな箇所の言葉を現代の問題に当てはめて、理解をしようとします。そして、そういう説明が上手にできると、そんな説教に拍手喝采したりします。しかし、福音書が語っていることというのは、 神様の独り子である主イエスキリスト、その方が私たちの王としてこの地上を訪れてくださって、そして私たちの罪の弱さと惨めさをすべてご存知で、それをご自分の側に引き受けてくださって、十字架の上に滅ぼしてくださったということではないでしょうか。それこそがまさに福音なんです。私たちはあの十字架によって罪を許され、清められ、新しいものとされているから、それぞれにもう一回神様の愛を信じ、慈しみのもとに生きることができるんです。それが福音です。だから私たちは絶えず繰り返して、十字架の上に私たちの王である方が身代わりとしてかかっていてくださる、それによって私たちの罪がすべて清算されているということを知らなくてはなりません。罪が清められて、この私にも新しい命が与えられている、そこに福音があるんです。そしてそこに私たちの本当の慰めと力の源があります。私たち自身が絶えず過ちを犯しながら生きてしまうとしても、それでも私たちのために罪を清算してくださっている方がおられるんだ、この私はその方がおられることを信じて、もう一度正しいと信じる生き方に立ち返っていいのだ、そういうふうに知らされ、そして懸命に確信を持って生きることができるんです。ピラトはシュエスに向かって、お前がユダヤ人の王なのかと尋ねて、シュエスからそれはあなたが言っていることだと答えをもらいました。しかし本当はです、シュエスのことをユダヤ人の王と言うべきなのはピラトではなくてユダヤ人たちです。あなたは私の王ですと、そう言わなければいけないのはユダヤ人なんです。ところがそのユダヤ人たちはイエス様のことを憎んで、あざけって、関係ないものとして生きようとしているから、あなたは私の方だと言えないんです。しかしそれはユダヤ人だけではなくて、ここにいる私たちもまた、主イエスこそがまさにこの私の王であり、主であり、救いのメシアだと言わなければならないんじゃないでしょうか。主イエスが私たちの身代わりとなって、十字架に向かってくださった、そのところにこそ、私たちの救いがあり、どんな時にも決して失われることのない本当の慰めがあります。この方こそが私の王、また主である、そのように告白をして、主の御業を賛美し感謝して生きる幸いなものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスがピラトの前に引き出されたときに、ピラトが思わずその貧相ななりに驚いて、お前がユダヤ人の王なのかと尋ねた言葉に対して、それはあなたが今口に出して語ったことだと、そのようにおっしゃいました。本当はそのように語らなければならないのはピラトだけではなくて、ユダヤ人もそうであり、私たちもそうであるのに、私たちはなんと、そのことを思うことが少なく、まるでシエスから離れて自分一人だけでこの人生を生き、また人生の主人公が自分であり、この世界も自分の生きるためにあるように思い違いをして歩んでしまうことが多いことであるか思わされます。私たちは自分がどのように生きるべきかを知らないくせに、主人公であるような思いで生活をするためにしばしば過ちを犯します。人を傷つけ、悲しませ、お互いの交わりに破れを生じ、そして憤りや嘆きや悲しみがたくさん起こります。そのような私たちの過ちも、また自分中心の罪も、主イエスはすべてそれをご存知で、王として私たちの過ちをご自身の側に引き受け、その責任を持って処罰を受けられ、私たちを罪の責めから解放してくださいました。どうか主イエスが私たちのために十字架の上にかかっていてくださることを、私たちが絶えず思い返すことが許されますように。そして十字架の上におられるあの方こそがこの私の王であり主なのだと、 告白し、またそのことを覚えて生活するものとさせてください。どうか私たちが過ちや怠惰や罪から離れ、そして新しくされた清らかな生活を感謝をして精一杯に生きるものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうか聖霊によって私たちにそのような在り方をお与えくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。